IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんです。
皆さんこんにちは、マルシンテックの青山です。この番組は2023年5月第1週第2週の番組です。5月の第1週第2週、まあ、特に第1週ということで、ゴールデンウィークのですね、お休みをですね、楽しんでいる方もあると思います。でコロナもですね、第5類に移行ということで、にはなるんですけども、まあ、4月以降ですね、やはり感染者数が少しこう、増えてきてるということですね。私のところにもですね、なんか第6回目のですね、接種券がそろそろ届くよという、通知がありましたけども、まあ、気を緩めずにですね、感染予防に取り組んでいただければと思います。さてもう一つ5月といえばですね、といえばってことじゃないんですが、エクストラからですねセンスプレイヤーが、おそらくまあ5月に入って発売されてるんじゃないかと思います。このセンスプレイヤー、ちょっと注目してるんですけども、基本的にはですねこれ以前のブレイズ ET の後継機種になります。まあ、ブレイズ ET の後継機種だということで、大きく変わってるとこはないようなんですけども、ちょっと、加わった機能もあります。例えばスマートフォンの外部キーボードとして使えるようなことも、ちょっと聞いてはいるんですけども、センスプレイヤーがというんじゃなくてですね、を取り巻く環境が変わったということですよね。何が言いたいかというと、プレックストークのリンクポケットの発売終了に伴って、デイジー機器として使える携帯型のプレイヤーというのが、なくなってしまったわけですね。で、リンクポケットが終了してその後ブレイズ ET もですね、販売終了となって、全くその間、こういったものはないという状態だったわけですけど、そこに、センスプレイヤーが、発売されればですね、機能的にはですね OCR がついてたりして機能は高いんですけども、携帯プレイヤーとして、使えるものがですね、一つ新たに加わってですね、復活したというふうに言ってもいいと思います。ただ金額面でですね、視覚障害者用ポータブルレコーダー、日常生活用具で給付を受ける場合ですね、を超えてしまいますので、超過負担があるとかですね、あるいはちょっと厳しい自治体だと、給付額を超えているものはもう出しませんよなんていうとこが、未だにありますので、そういうことがあるかも分かりませんけども、いずれにしてもですね、手にすることができるような時期になりましたらこの番組でも、紹介できればというふうに考えています。さて今回はですね、ちょっと我々がですねいろいろ生活の中であるいはパソコン使う上でこれ困ったな、読んでくれないかなという時ですね、そんな時に使える手段をちょっと、お話したいと思います。これ読んでほしいっていう時ですね、端的に言えば請願者の目を借りたい時なんですけども、借りたいと言ってもですね、一緒にいない、家族に請願者がいない、そんなようなケース、とにかく、同居人としていない方ですね、私もそうですけども、そういう時に誰か外部の人の目を借りたいんだけどもということで、なんかうまい方法はないかということですね。で、初めに言ってしまうと、一つはですね、その読めない、書類とかですね、例えば何か物のパッケージとかそんなようなものをですね、画像としてあるいは PDF ファイルにして、誰か知り合いの請願者にその、添付ファイルで送って、見てもらうことができないか。もう一つはですね、パソコンの画面ですね。パソコンの画面をですね、様子をそのまま画像ファイルに取ってしまう。スクリーンショットという機能があります。これは Windows 標準の機能でもありますし、それから PC 等にも用意されています。 それらの機能を使ってですね、この画面読めないんだけどどんな画面になってるかということで添付ファイルでやっぱりメールで送ってですね見てもらうなんてことができるんじゃないかと思います。でまずですね先にですね
マイスタートオープン
マイリードを使ってですね
すべてのブログマイクマイブマイドクターマイエリマイファイマイメールマイニュースマイリード7マイリード7メニュー選択スキャナー読み取り
で今このマルシンテックのスキャナーですねスキャナーというか複合機ですけども、そこにはですね、読み取れないパッケージがあります、はい、乗っかってます
連続読み取り
ちょっとやってみましょうか
スキャン中スキャン開始 S の確認スキャン中のメッセージ 0%100% 0% 終了1ページエンターはキャンセルアスタリスクページ1占い子 F1 終わり
何ですかこれという感じで何も読まない、前やった時は何にも読めなかったですけども、まあ、今回はちょっと読みますが、まあ誤差の範囲ですけどもとにかく何もわからないという状態ですね。これをですね、どなたかに見てもらいたいっていう時ですね、まあ、メールで送ろうとか、まあ、他の手段もあると思いますけど、まあ、一つはメールで送るという場合ですね、まあ、このファイルをですね、画像ファイルをですねメールに添付して送りたいということになるかと思うんですけども画像ファイルの場合ですね容量が大きくなってしまうんですね。じゃあその画像ファイルをですねちょっと見てみますね。
マイスターマイブックマイアクマイディマイドクマイエリマイファイルマイファイル一覧シーンの3ドキュメンツマイミュージック
ドキュメントの中にですねあらかじめあの今の原稿をですねスキャンしたものを取ってあります。
マイピックマイビリマイブックマイニュースカラー画像ピリオド BMP43117 キロバイト
これがカラーで撮ったものですね、BMP あのビットマップ形式の BMP という形式で撮ってあります。
モノクロ画像ピリオド BMP14373 キロバイト、
まあ、カラーではちょっと容量が大きいだろうということでモノクロにしたものこれでもまあ14万と言ってますね、まあ、メガバイトで直すとですね、
カラー画像カラーの方が BMP43100
43000ですから、まあ、ざっと40メガぐらいですか。まあ、大雑把に言って昔のフロッピーだと40枚だと思ってください。
モノクロ画像ピリオド BMP14373 キロバイト
こっちは3メガぐらいですかね。したがってフロッピーで言うと、10枚ぐらい10枚ちょっとでしょうかね、そんなものサイズ、まあ、最近ではですねかなり大きいものもメールで送れますけども、最大の量というのはですねプロバイダーによって違います。比較的小さいサイズで、しか送れないところもあればですね大きいものも送れるところもあります。もちろん大きいサイズのものはそれだけ送信に時間かかります。とはいえですねやっぱり、数十メガバイトなんていうのは大きいと思いますので、まあ、これを送るとですねやっぱり送れない。で、まあ、こういったものの場合は、ファイル転送のサービスですね、サーバーどこかのサーバー、クラウド上にですね、これを転送してでそれをこの URL からダウンロードしてくださいねなんていう形でやる方法もあります。ただやっぱり面倒ですよね。もちろんクラウドサービスのワンドライブとかドロップボックスとかですね、そういったもので一時的にダウンロードできるようにしてその URL を通知するという方法もあります。
マイリード認識
じゃあどうするかというとですね、この方法を使います。
ファイル取り込み文字認識用紙拡大度保存 S 印刷 PDF 形式でメール送信 T
この PDF 形式でメール送信ですね
PDF 形式にしてこれを使うことができます。マイメールに送ります。
じゃあちょっと送ってみますね。これで
メール準備中
で実はこの画像データをですね PDF で一旦保存することもできるんですけども、まあ、保存しなくてもこの方法を使えればですね
メール準備完了、メール作成本文テキストエンド
で今メールのマイメールのメール、マイメールですけどこれは今は標準のメーラーになっているメールソフトが起動するということですね。
添付ファイル23万 425PDF1.7 メガバイト
1.7MB ですね、その程度の量に減ってます。だからあのモノクロと比べてもまあ大雑把に言ってまあ10分の1ぐらい、まあ10分の1にはなってません、もう少しあの大きいですけど、まあそれにしても 1. 何メガですから、まあなんとか、まあ多くのプロバイダーで、全てとは言えませんけども送れるサイズじゃないかなと思います。 PDF にするとあの非常にサイズが小さくなります。で画像ファイルもですね何種類かあって、その中でファイルサイズの違いはあるとは思うんですけども、まあ実際に比較はしていませんけども、まあ、PDF にすればですね、かなりグッと小さくなりますので、この形式で送ってやればいいということですね。
本文1の1テキストエンド、
ここ
に、
まあ、なんかコメントをつけて書いてですね、
宛先、
ここにですね、まあ見てもらいたい方のメールアドレスを、入れる。もちろん
全員独自ドメイン
F2 を押して、アドレス帳から入れることもできますね。
パス宛
先、まあ、そういうふうにして、メールでどなたかに送って確認してもらうという方法、まあ、今これあの、実はこれクノールのカップスープのパッケージをあのスキャネに載せたとこなんですけども、もちろんそんなものじゃなくてですね、原稿とかそういったものでもいいでしょうし、それから、場合によってはですね、カメラで撮ったもの、場合によってはですねカメラで撮影したものとかそういったものでも、いいと思いますよね。まあ、もちろんあのスマホを使っている方はスマホで撮ってですね、まあ共有ということで他の方へこう送信したりとかそういうことをまあ利用されている方もあると思いますけど、まあこんな方法が撮れるということですね。マイリードを使わなくてもですね、スキャナーから画像を取り込むソフトをまあ使っていただいて、まあ画像ファイルのままでもまあサイズが小さければ、あるいは何かまあ PDF なんか変換するようなソフトがあればそういったものを使ってですね、まあマイリードと同じようなことがをしていただいて確認してもらうということはできると思います。さてまあもう一つですね、よくあることでパソコンの画面これがわからない、どうなってるかわからないという時に、パソコンにはですね、スクリーンショットといって今のパソコンの画面、ウィンドウ全ああの画面全体ですね、画面全体を撮るか、アクティブウィンドウ、今フォーカスの規定で例えば、マイリードにフォーカスがあればマイリードのウィンドウだけを保存すると、まあ、そんなような、機能があります。それで、まず PC トーカーを使ってる方ですね、ちょっとその前にですね、今このパソコンでは
起動中のアプリケーションなし、
何も出てませんのでちょっと一つ何か起動してみますね。
マイスター、マイブック、マイアクセス、マイディックネオ、マイドクターネオ、マイアクセス、マイブックネオ、
マイブックにしましょうか。
マイブック、メニュー選択、サピエ図書館、
マイブックが起動している状態。ここでですね、PC トーカーのショートカットの場合はコントロール、ウィンドウズ、オルトの数プラス数字の1ですか、キー4つですね。もしくはですね、大体キーが有効の方は、コントロールを、まあ、標準の設定だとコントロール3回で
5プラス拡張、
プラス拡張という状態、この状態はコントロールウィンドウズオルトを押した状態なんですね。でこの大体キーを利用していただいてもいいです、どちらでもいいですから、コントロールウィンドウズオルト数字の例えば1を押します。
ウィンドウスクリーンショット、
ウィンドウスクリーンショットと言いました。これは今出てるウィンドウ、したがって今ウィンドウ、アクティブなウィンドウはマイブックなんですね。マイブックの画面だけ、その背景にですね、外側にまだ Windows の本来のデスクトップの画像が外側にあったとしてもですね、これはマイブックの画面だけ、ウィンドウだけを、スクリーンショットして保存しましたよということになるわけです。でどこにということは PC トーカーの場合は、そのスクリーンショットのファイルがマイドキュメントに保存されます。ちょっと確認してみましょうか。
マイスター、マイブック、マイアクス、マイディック、マイド、マイエリ、マイファイ、マイファイル、一覧、シーンのよう、オフィス、デスク、PC、下端、PC トーカー、スクリーンショット、ピリオド、JPG、136KB。
PC トーカー、スクリーンショットっていう。
です。PC トーカー、スクリーンショット、ピリオド、JPG、136KB。
このファイルですね。これがあの、PC トーカーのスクリーンショット。今は MyBook のウィンドウだけが、まあ、保存されてるってことになりますね。 でサイズもですね131キロバイトですか、さっき の画像ファイルから見るとかなり小さいですよね。だからこれならこのままメールで送ることができますよね。でもう一つ、ちょっとマイファイル一旦取っておきますね。
マイファイル終わり。
で今ここにはですね、
起動中のアプリケーション数1、マイブックネオ。
マイブックネオが起動してますよね。で
マイブック。
でさっきはこの状態、マイブックで、がアクティブ、要するにそこに注目が来てる、フォーカスが来てる状態で、コントロールウィンドウズオールと数字の位置をしたわけですね。この場合はこのマイブックのウィンドウが保存されたということになります。じゃあこれをですね、今度コントロールウィンドウズオールと、あるいは、拡張キーですね、代替キーの拡張で3回押して、押してからでもいいですけど、2を押してもいいんですけど、コントロールウィンドウズオールと数字の2、
画面全体スクリーンショット、
今度画面全体スクリーンショットと言いました。これは、さっきのマイブックだけじゃなくてですね、このパソコンの画面全体、まあ、どちらを取ったらいいのかっていうのは、これはケースバイケースです。なんとも言えないですけども、必要に応じて取り分けるということですね。じゃあまたちょっとそのファイルを確認してみますね。
マイスタ、マイブック、マイアク、マイディック、マイドク、マイエリ、マイファイ、マイファイル、一覧、シーンの4、ドキュメント、アメリア、フォル、オフィス、デスク、PC トーカー、スクリーンショット、ピリオド、JPG、141KB。
はい、今度、注意する点もですね、同じ名前で上書きされます。したがって、それぞれが必要な場合、何枚か必要な場合には、その都度ですね、保存しておく必要があります。例えば名前を変えておいてもいいし、他のフォルダへ移してもいいし、何らかの形で保存してください。そうしないと上書きされてしまいます。で今度は、Windows の画面全体を取ったわけですね。したがって容量も増えてますね。さっき 131KB バイトだったのが、今度 141KB になってますね。まあ、いずれにしても、まあ、サイズとしては小さいですので、メールでそのまま送れるということですね。でこのキー操作はですね、あくまで PC トーカーなんです。 PC トーカーの方はこれでやってくださいねということになるんですけども、実は Windows にもですね、そもそもスクリーンショットを撮る機能というのがあります。
マイファイル終わり。
どのキーを使うかというと、まずプリントスクリーンキーなんですね。プリントスクリーンというのはですね、まあ、標準のキーボードでいうと、F12 の右にですね、キーが3つ並んでいます。でその3つのキーの中のですね、一番、左ですね、左が、プリントスクリーンで、ノートパソコンなんかだと、プリントスクリーンがないキーがあるかもわかりません。その場合は FN キーを押しながら何かのキーを押すことでプリントスクリーンが、押されたってことになるはずです。でこの場合ですね、まず、これいくつか種類があるんです。方法もいくつかあるんですけども、まずショートカットキーでやる方法ですね、まあ、我々ならこれがいいと思うんですけども、スクリーンショットをですね、クリップボードにコピーするというものと、それから、スクリーンショットをファイルとして保存するという方法と2つに分かれます。クリップボードにコピーして、まあ、貼り付けられれば手軽でいいんですけども、例えばマイメールはテキストメールを作るものですので、そこには貼り付けられません。あとマイエディットですね、そんなものにも貼り付けられません。ワードとかですね、あるいはマイワードも大丈夫だと思います。まあワードとか一太郎とか、そのような画像データそのものを扱えるようなソフトについてはですね、貼り付けることができるということですね。でまあ、今はですね、とにかくメールか何かで送ってですね、見てもらおうということを主眼に考えてますので、ここではファイルに保存するにはどうしたらいいかということですね。でこれは Windows 10でも11でも機能はあるんですが、10の方はちょっと制約があったはずです確か。でまずですね、Windows キーを押しながらプリントスクリーン、これを押すとですね、まあ、さっき あのコントロールウィンドウズオールと数字の2と同じですね、画面全体の、スクリーンショットを 取りますよと、保存しますよということになります。で、保存先はですね、ドキュメントではないですね。これはですね、
で、PC、項目、デスク、ドキュメント、ピクチャー、種類、システム、フォル、項目ビューの選択、コントロールセンター、よ、フィードバック、セーブドピクチャー、カメラ、ロール、スクリーンショット。
ピクチャーの中にスクリーンショットっていうフォルダーがあります。できます。その中にですね、
スクリーンショット2 PNG。
スクリーンショット今2というファイル名になりましたけども、PNG このファイルになりますね。で、今ピクチャーのフォルダーの中にあったんですけども、これがですね、
デスクトップ。
今度
マイブックにをメニュー選択サビエートショップ。
さっきと同じマイブックが起動している状態ですね。
マイブックにを
このマイブックが起動していて、この、ウィンドウだけを取りたいという時はですね、ウィンドウズキープラスオルトキープラスプリントスクリーンなんです。で、さらにですね、保存場所が違います。
で、コピーし項目デスクトドキュメントピクチャー、
さっきはこれピクチャーの中ですね。
デジタル写真ビデオ種類システム、
こっちはですねビデオの中に入るんです。ムービーおよび
項目ビュールの選択キャプチャー、
このキャプチャ
ー、項目マイブックにを2023アンダーライン04アンダーライン2511アンダーライン15アンダーライン36 PNG、
これですね。まあ、アプリケーションの名前がそのままウィンドウの名前がつきますので、分かりやすいと思うんですけども、こちらに入るところが違う。それからですね、確かですね Windows 10ではこのアクティブウィンドウのスクリーンショットを撮るという保存するという機能はなかったと思います。Windows キーを押したプリントスクリーンで、Windows 全体のスクリーンショットを撮るということはできたはずです。ただしですね、貼り付けるクリップボードに貼り付けるのはですね、同じように、プリントスクリーンでウィンドウ全体、それからオルトを押しながらプリントスクリーンで、そのアクティブウィンドウということですね。まあ、PC とか使ってる方はですね、先ほどのコントロールウィンドウズオルト数字の1でですね、保存していただければ、まあ、そちらの方が分かりやすくていいんじゃないかと思いますけども、まあ、そういったことでその、ドキュメントに、まあ、貼り付け、保存しておいていただく。それをですね、この、メールソフトで、そのファイルを添付してですね、どなたか見ていただかなきゃいけない方に、送信して見ていただくということ。それからですね、まあ、もう一つ、あんまり役には立たないかも分かりませんが、
マイスタマイブマイマイマイドマイエマイマイメイマイニュースマイリードセブンマイリードセブンメニュー選択スキャナー読み取り
ファイルを開いて認識する機能がありますので、
連続拡大用紙派 PD 拡大読書画像ファイルデジタルカメラ読み取り読み込みファイル名の文字入力一覧カラー画像 BM モノクロ画像ドキュメンツフォルダコアルフォルオーナーパブリックオーナー 3D オブジェワンドラデスクトキデスクトキム PC トーカースクリーンショット JPG、
例えばさっき撮った PC トーカーのスクリーンショットですね。このファイルを読み込んでやると
、読み取り開始認識中読み取り終わりアスタリスクページ1ファイル F 読み R 編集 E 表示 V 環境 M ヘルプ H セミコロンセミコロン Q クロ E ラコロンインターネ繰り返し点点点サピエ図書館国立国会図書館大空文庫小説を読もうか、まあ、7コロン、
ね、
J アクサングラパス、
マイブックの文字をですね、アプリケーションのその画面に表示されている文字をですね認識して読んでるんですけど、まあこれをしたからといってまああまり役に立たない、そもそもですねこの画面わからないっていうところを読ませて、マイリードで読めるかというとおそらく、難しい。まあ PC とかにもそもそもその OCR の読み機能っていうのはついてますよね。したがってそれで読めなかったような場合はですね、これで読んでもまあ多分ダメかなという感じにはなります。多分そうだと思います。でもまあとにかく人の目を借りるときはですね、今言ったようなことでファイルを作ってですね、 メールで送ってですね、見てもらうということができますよということです。ありがとうございました。
IT 情報アップデート、講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんでした。番組へのお問い合わせはマルシンテック、電話番号は 045-439-3855、 電子メールアドレスはすべて小文字で info@marushintech.com です。